朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は注目コーナー朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は長井の北海道生活研究室です。今日はニュースでも報じられている線状降水帯についてお伝えします。はい、気象庁は昨日から世界最高レベルとも言われている技術を用いて線状降水帯の予測を開始しました。これから水害の増えるシーズンに向けて対策を始めています。この線状降水帯という言葉、最近よく聞くようになったという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ではそもそも線状降水帯とは何なんでしょうか。気象庁のホームページからお伝えします。次々と発生する発達した雨雲、積乱雲が列を成した組織化した積乱雲群によって数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される線状に伸びる長さ50キロから300キロ程度、幅20キロから50キロ程度の強い降水を伴う雨の領域を線状降水帯と言います。毎年のように線状降水帯による顕著な大雨が発生し、数多くの甚大な災害が生じています。この線状降水帯による大雨が災害発生の危険度の高まりにつながるものとして社会に浸透しつつあり、線状降水帯による大雨が発生している場合は危機感を高めるためにそれを知らせてほしいという要望があります。はい、一方でこの線状降水帯発生メカニズムに未解明な点も多く、今後も継続的な研究が必要不可欠です。気象庁もこういうふうに言ってるってことはまだわからないことが随分あるんですね。でこのホームページにその発生メカニズムについてイラストで示されています。このイラストを上田さんの手元にあるかと思いますね。はい、まず第一に低い層を中心に大量の暖かく湿った空気の流動が続く、これはずっと空気が入ってきてるよという矢印が示されています。でそこから上の方向に矢印が変わって、第二段階として局地的な前線や地形などの影響で空気が持ち上がり雲が発生、そして持ち上がった空気、大気の状態が不安定で湿った空気の中で積乱雲が発達する、この積乱雲の一種があの入道雲と言われるような、もくもくもくとなっているような雲、あの夏によく夕立が来たりしますよね、あの時の雲ですよね。はい、で、第4段階として上空の風の影響で積乱雲や積乱雲群が線状に並ぶというふうにイラストで示されています。つまり行列のように強い雨雲が列になった状態ということで、一つ去っても次から次へと雨雲がやってくる現象がまさにこの線状降水帯という現象なんですよね。まあ、一つの塊であれば、これ例えば台風であったとしてもですよ、一つ塊であれば例えば勢力が衰えたり、あるいはちょっと進路がそれたり、それからピークが過ぎたりすると、まあ、被害というのは少なくなってくるわけですけど、この積乱雲群つまり線状降水帯というのは一つがちょっとそれたり、衰えたりしたってまた次がどんどん来るわけですよ。ということでチームで攻めてくる雨ということですよね。でここにもあるようにまだ研究の途上でわからないことが多くある段階です。というのも台風であれば一つ予報すればいいわけですけど、この線状降水帯については次々来る雲全部について予測していかなきゃいけないということなんですよね。で今回はその難しい予報を半日前、つまり12時間前に出していこうという試みなんです。日本気象協会のホームページではこのような記述があります。気象庁は頻発する線状降水帯による大雨災害の被害軽減のため6月1日から産学官連携で世界最高レベルの技術を用いた線状降水帯予測を開始、早めの避難につなげるためまずは九州北部など大まかな地域を対象に半日前から情報提供が開始されます。例えば深夜や未明の状況を日中のうちに予想して明るいうちに避難の心構えができることになります、こういう記述があります。
はい、
さらに気象庁のホームページでは防災情報から気象防災に進み、気象情報の中の大雨に関する〇〇地方気象情報で発表、また台風何号に関する気象情報の中で線状降水帯の可能性に言及されることがありますということで、この夏からはおそらくかなり広い範囲にわたって線状降水帯という言葉が使われるようになるのではないかと思われます、はい、ただ何度も言ってますように、現状この線状降水帯については解明されていない点が多いほか、地形や地盤など場所によって状況がかなり異なることなどから、専門家の中にはですね、今回の予測の的中率は4回に1回っていうふうに言われてるんですよね。
難しいんですね。
気象庁では今後この精度の向上に努めていくっていうことなんですが、これ自治体の反応です。自治体関係者の受け止め方は様々だ。全国の都道府県で唯一5年連続で大雨特別警報が出されている福岡県、福岡市の担当者は、線状降水帯の予測だけで避難を呼びかけることはないとしながらも、大きな一歩、危ないかもしれないとスイッチを切り替えて早めに避難する人が増えてくれればと、新たな一歩に期待を寄せると、今朝の毎日新聞に出ています。一方、2020年7月の九州豪雨で球磨川が氾濫し25人が犠牲になった熊本県、球磨村の予報官は、予測の範囲が九州北部では広すぎると話すと、線状降水帯の予測情報を防災無線で知らせるかはケースバイケースだとしているということなんです。それでも気象庁の長谷川長官は定例会見で、この制度であっても防災減災に役立てることができると予測情報の意義を強調、実際に災害が発生するまでの猶予が得られれば、自治体は避難所の開設や水防体制の確認が、住民は避難の準備がそれぞれしやすくなるということなんですね。ごめんなさい、これ昨日の毎日新聞ですね。気象庁は2024年には都道府県単位で、2029年には市町村単位での予測情報を発表したいということで、今後の展開も進めてるんですが、やっぱりまずは取っかかりとして4回に1回でもこれをやることによって、はい、ちゃんと予報すればですね、データが蓄積されてくるんですね。そうですね。でこのデータによって次の予測精度を高めるっていうことができるんで、まず4回に1回だけど始めようよっていうことなんです。だからもしこれ空振りだったとしてもですね、はい、皆さんこういう意図で発表されてるんだ、線状降水帯だということをきちんとやっぱり認識しておきたいというところですよね。で気象庁では、今後こんな予定をしています。今年から広域で半日前から予測、つまり広域ということは九州北部とか北海道南部とか、はい、こういう言い方ですよね。で今後どうするかというと、令和6年2024年から、つまり2年後からは県単位で半日前から予測ということです。北海道でいうと、地区ですね、宗谷とか、渡島とか檜山とかっていう、かなりこれでもざっくりした感じです。さらに5年後、令和11年2029年からは市町村単位で危険度の予測をしていきたい、それを半日前から提供していきたい、こういうフローが組まれていますということで、段階的に予測時間を伸ばしていって、いろんな形で、集中的に予測ができるようにしていきたい、そのまず初めの一歩として今年6月1日に始めますよということだったんですよね。ですから線状降水帯ができつつあります、半日後大雨が降るかもしれませんよという時に、あ、これ4回に1回当たるんだなっていうふうに思っていただきたいというのが理想なんですけど、なかなかこれも浸透しないかもしれないですよね。
この言葉を覚えておく、これ線状降水帯って言葉が出てきたら、すごく大雨が降る可能性があるっていうことを頭に留めておきたいですよね。
で少なくとも積乱雲が近づいていることは間違いないんで、雨は、降るわけです、雨が降るんだけど災害が及ぼすほどじゃなかったじゃないかって言われるかもしれないけど、4回に1回は逆を言えば大きな災害をもたらすことが予測されてるわけで、それは覚悟していきましょうということです、あとは避難準備を進めるということはこの時間に何度も言ってますけど、これ空振りであろうが空振りでなかろうが、用意して、あ、避難しなくてよかったねとか、災害起きなくてよかったねって言って、でまたその用意したものについて、期限があるものについては いろんな形でローリングストックを進めていく、はい、消費をしてまた足していくという行為を繰り返していけば、うん、あ電池がないとか、うんうんうん、食料がないということも避けられるん で、まあ、そういう意味ではちょっとこの線状降水帯という言葉に敏感になっていただきます、うん、で敏感になっていただいた上で、まあ、防災訓練ということも含めて備えていただくということが必要になってくるのではないかと思います。まあ、いずれにしましても線状降水帯という言葉、線はまずラインですね、それで上は状態の上、はい、そして降水帯は降る水の帯と書きます、はい、線状降水帯という5文字を覚えていただいて、まあ、これを画面で目にしたりラジオで耳にしたりした場合にはまず備えるということを繰り返していただければと思います。そうしていくうちに我々も慣れてくるし予報の精度も上がっていくという、その取っかかりがまさに昨日6月1日だったということです、うん、今月から敏感になっていただきたい言葉の一つ線状降水帯をご紹介しました。朝耳アラカルトでした。